清廉潔白松村健蔵。このコーナーでは農地解放、日中国交回復に尽くした反骨の政治家の生涯を遠藤和子著、松村健蔵からご紹介します。昭和39年4月、松村は三度中国を訪問した。日中両国の貿易事務所を相互に設置することが決定し、準政府協定といわれる LT 貿易が正式にスタートした。両国の記者交換も決定した。松村らの努力によって日中間に友好ムードが流れ、経済関係だけでなく文化交流の面でも好転しようとしていた。その矢先、松村の心血を注いだこの努力を踏みにじるようなことが起きた。吉田元首相が台湾の秘書長に手紙を書いたのである。中国向けプラント輸出に輸出入銀行資金は使わせない。吉田元首相のこの手紙がいわゆる吉田書簡として日中の政治問題の上に厳然と生き、佐藤内閣が退陣するまで日中関係を冷え冷えとしたものにしたのである。昭和40年1月末、LT 貿易の日本側駐在員が北京に向かった。中国側駐在員孫平から5人が来日し、東京に中日備忘録貿易便宜所を設置したのは半年前であった。日本の場合は相変わらず台湾の必要な巻き返しとタカ派の反発で伸び伸びになっていた。日本駐在員たちが北京空港に着くと、両少子をはじめ音楽隊を交えた300人近い中国の人々の盛大な出迎えを受けた。一行が着任したとき、後を追って東京からニュースが入った。佐藤首相が閣議で吉田書簡を堅持することに決めたという。着任したばかりの一行は何が何だか分からず、ただ呆然とするばかりであった。ビニロンプラントなどいくつもの予約が次々に破棄されていった。松村の予想通り、佐藤内閣は岸内閣路線を継いだ。まず成立早々、台湾問題は中国の内政問題ではないと言った。続いて、北京市長の入国は日本の治安に有害だという理由で拒否。次いで、佐藤首相がアメリカを訪問し、ジョンソン大統領とともに、中国への基本姿勢は政経分離であり、国父との絆を維持する。共産中国の好戦的政策と膨張主義的圧力こそ、アジアの平和を脅かすと発表した。その後すぐに吉田書簡の発表である。つい2ヶ月半前の池田内閣の時に盛り上がっていた日中友好ムードは一転して冷えた。松村は吉田書簡問題が発表された夜、部屋から出ようとしなかった。佐藤首相、ペテンにかけたな、そう口走った。松村は中国側に対してのすまなさと佐藤内閣への憤りとで胸の中憤懣やるかたなかったのであろう。佐藤内閣の中国に対する態度はますますはっきりしていった。 台湾への1億5000万ドルの円借款、アメリカが台湾援助を打ち切った肩代わりの取りっぱぐれのない贈与であった。アメリカは朝鮮戦争が始まると同時に台湾援助に乗り出し、これまでに15億ドル近い援助を与えてきた。その大半は贈与であった。それを打ち切った途端、日本が贈与したのである。これが元になって佐藤内閣と台湾との関係がぐっと深まった。日本と台湾との経済関係も深まり、台湾への輸出が激増した。日中貿易と日台貿易の立場が完全に逆転した。日本政府は台湾との関係を表立って深めず、この限りにおいて中国は日本政府を論難しないという池田政権の時に守られてきた申し合わせは日本政府の方から破られた。ついで第11回原水爆禁止大会に参加の中国代表団16人の入国拒否、日中青年代交換会に参加する青年代表団100人の入国拒否、世界の中国認証国は49カ国になっていたが、日中関係は氷を張り詰めていった。こうした中で LT 貿易の交渉に竹山雄太郎と岡崎嘉平太らが訪中した。中国が松村健蔵に対する絶対的な敬意と評価があったからこそ、政治的な原則を両方とも同意しないで発足した LT 貿易である。その日中紳士協定を守った池田内閣に対して、次々と踏みにじっていく佐藤内閣、本来ならば顔出しができないのだがという竹山の言葉は当然のことであった。しかし訪中した竹山や岡崎に両少子は言った。中国は日本の首相のために北京空港の玄関を開けていますよ。佐藤首相が訪中するというならば北京空港を大掃除して迎えますよと。日中関係が破局に進んでいく昭和40年11月10日、突然中国に文化大革命の大旋風が巻き上がった。翌年昭和41年5月12日、松村は83歳の身も厭わず、よたび中国に渡った。次々に打ち出す佐藤内閣の中国政策、それに応じて次々に破棄されていく貿易。このまま進めば日中国交正常化の夢が断ち切られてしまう心配があった。切れてしまえば国交回復は遠い彼方に去ってしまう。何としてでも切らしてはならなかった。文化革命の嵐が吹きまくっている中国の状態からも先が案じられた。習首相や両少子に顔合わせはできないが、そんなことを言っている余裕はなかった。松村は思い切って訪中の希望を中国側に打診した。両少子から返事があった。訪中の意向があるなら早くなさるといいでしょう。この言葉に力を得て松村は日本を立った。見送りの少ないひっそりとした旅立ちであった。佐藤内閣が中国問題に後ろ向きになった途端、それまで松村の周りに集まっていた人々が潮が引くように一斉に去った。松村に総選挙の時の公認問題や選挙の応援演説で世話になった政治家も台湾ロビーに転向した。松村の推薦で2度も中国に行った政治家が公然と中国批判をやり出した。アジアの平和のためには中国との関係を正常化しなければならないと公言していた同志が佐藤内閣の閣僚に収まっていた。この時間は遠藤和子著、松村健蔵からご紹介しました。お相手は宮本さとみでした。